皆様おはようございます。毎週日曜日の朝のひととき、成長の家宇治別格本山と成長の家京都教科部がお送りする幸福への出発の時間でございます。今朝の担当講師は清水史郎本部講師です。テキストは谷口正信先生著、宗教はなぜ都会を離れるかでございます。
おはようございます。私は成長の家本部講師の清水史郎です。第4週目の本日は谷口正信成長の家総裁の著書、宗教はなぜ都会を離れるか、世界平和実現のためにをテキストに、大自然に学ぶ結び合い生かし合いの世界というテーマでお話しさせていただきます。現在地球上には数千万種の生物が生存していると言われています。そしてそのすべての生物が DNA デオキシリボ核酸という共通の遺伝子を持ち、水やタンパク質、糖質、核酸、脂質などの有機物によってできていると生物学者は説明しています。つまりすべての生物の根源は同一であるというのです。これを一般的には大生命、大自然などという言葉で示すこともあります。また宗教の世界ではこの同一性を神や仏と言い、成長の絵ではすべての生き物は神において本来一体であり結ばれていると説いているのです。本日のテーマにある結びという言葉には、結び目、紐を結ぶというように、物をつなぎ合わせるという意味がありますが、日本古来の神道では物を生み出すという意味もあるそうです。確かに縁結びというように、男女の縁を結び結婚し、そこから新たな家庭が築かれ子供が生まれます。結びは本来一つのものが陰と陽の二つに分かれ、それが再び一つに結ばれることで新たな価値を生み出すことであり、その働きは自然界の中に満ち溢れているのです。私は今京都府宇治市にある成長の家宇治別格本山という成長の家の道場で働いており、私の住んでいる寮は少し山の中に入ったところに立っています。窓を開けると目の前には豊かな森が広がり、ベランダに出て少し耳を澄ますと虫の音や小鳥の鳴き声が聞こえ、特に初夏から初秋にかけては様々な虫たちとセミと小鳥たちの大合唱に包まれ、その音色を楽しんでいます。この虫や小鳥の合唱に聞き入り、音色を楽しみ心が癒されることも、ある意味では虫と小鳥と私たち人間とが結び合うことであり、心が楽しみ癒されるという新たな価値が生み出されているのです。自然と直接触れ合うことで何かを感じ取る、そして写真に撮ったりスケッチしたり俳句を読んだり、周りの人にその喜びを語る、こんな小さな行為の中にも結び合い、そしてそこから生み出される新たな価値が存在するのです。私たちを豊かで喜びいっぱいの心にさせてくれる素材が自然界には無数に存在しているのです。一方、自然界には植物を草食動物が食べ、それを肉食動物が食べるという厳しい生存競争の一面もあります。しかしそれによって一定のバランスが保たれています。例えばある植物が異常に繁殖すると、それを食べる草食動物が増え、さらに草食動物を食べる肉食動物が増え、最終的にはバランスが取れてくるのです。もし肉食動物がいなくなるとどうなるのでしょうか。草食動物は増えますが、餌の植物を草食動物同士で奪い合い食べ尽くして、やがて植物も草食動物も生存できなくなってしまいます。宮城県石巻市にある金華山は信仰対象の島で、鹿が神の使いとして保護されています。天敵がいないので鹿が増え、その食害によって 森林崩壊の危機が指摘されています。この状態が進むと島の自然環境は崩壊し、鹿はやがて住めなくなるのです。このように自然界においては、すべての生き物は互いに結び合い、種族や命の継承という側面において共に生かし合っているため、ある生物だけが繁殖し続け独り勝ちすることは難しいのです。ここで本日のテキストであります、宗教はなぜ都会を離れるか、世界平和実現のためにの中の299ページから300ページに書かれている文章を引用いたします。分かれたように見えているものが一つに結び合わさることが結びであり、これによって豊かな世界が実現するということです。例えば植物に花が咲くと、動物である蜂が飛んできて花の中で受粉が行われて、やがて実がなる。実がなるとそこにいろんな昆虫や鳥がやってきて、その実を栄養源とし豊かに成長する。さらにその実の中に種があれば、それが遠方に飛んだり動物に運ばれて新しい地に落ち、その植物もさらに繁栄する。結びの働きに関与するいずれの生物にとっても、ウィンウィンの状態が実現する。それが自然界の顕著な特徴であるということです。引用終わります。結びとは、陰と陽に分かれたように見えているものが再び一つに結び合うことであり、豊かな世界が実現することなのです。植物と動物、また鉱物も含め、すべてが互いに与え合い、生かし合い、そして多様性に満ちた豊かな自然が作られていく。これが結びの働きが顕著に現れた自然界の特徴なのです。しかし私たち人類は、より豊かな便利な生き方を目指し、他の生物から独り勝ちするような生き方をしてきました。それは自然界から奪い、自然環境を破壊し、他の生物種を犠牲にする生き方、過剰なまでに物質的な繁栄を追求する人間中心主義的な生き方です。そしてそのことが原因となり、地球全体の生態系バランスの不安定化を招き、地球温暖化という問題を生じさせてしまったわけです。現在世界中で異常気象による自然災害が多発し、日本においても局地的なゲリラ豪雨や大型台風による水害等がよくニュースなどで報道されています。地球温暖化の問題は気候変動の激化をもたらし、自然災害の大型化や多くの環境難民を生み出し、さらに今後は食料不足による飢餓の蔓延など、今まで以上に人類及び地球上の生物に甚大な被害を及ぼすことになると危惧されています。従いまして、この問題は今私たち人類が共同して解決に取り組むべき最も重要な課題の一つであるのです。そして現在、地球温暖化問題の解決のために世界中で様々な議論と取り組みが行われ、これを抑止するための具体的方策である自然エネルギーを利用した取り組みが各地で次々と実現しています。しかし日本では未だ抜本的な対策が打ち出されるには至っていません。それはなぜでしょうか。その理由は、この問題の本質には人間がより便利で豊かな生活をしたいという欲望があるからです。人間の過剰な欲望を討御し、自然と共生可能な範囲内にまで抑えることが今求められているのです。では人間の欲望というものをどのように考えればよいのでしょうか。人間は誰でも食欲、睡眠欲など様々な欲望を持っていますが、それは肉体を維持するために必要不可欠なものであり、成長の絵では欲望そのものを悪いものとは決して考えないのです。大切なことは、その欲望を制御して自然と調和した適切な方向へと導くことです。しかし人間は物質的 肉体的な存在であるという考えを持っていたのでは、人間が生きていくためには生存競争を勝ち抜いていかなければならないとか、資源には限りがあり、食料や資源を奪い合い争い合うことは仕方がないということになってしまいますけれども、私たちはそのような奪い合いの世界の姿を見て決して喜ぶことも満足することもできないのです。なぜなら、私たちの心にはすべてを慈しみすべてを愛する心、神の心というべきものが宿っているからです。成長の絵では、人間の本質とは物質的肉体的存在ではなく、その物質や肉体を道具として活用し統御する存在、すなわち生命であり命であり、人間は本来神の子であり素晴らしい存在であると説いているのです。そしてすべては神において一体であり、他を生かし他に与え他を思いやる生き方こそが神の子の生き方であり、それはそのまま自らを生かし豊かさや繁栄をもたらす道であると説いています。私たち人類一人一人がこの人間神の子の真理に目覚めるならば、心の内に愛と喜びと充足感が増し、欲望もおのずと制御され、自然から奪う生き方ではなく、自然と人間が互いに与え合い愛し合い生かし合う新たな共生の道を歩み出すことができるのです。成長の絵は去る2013年の7月、国際本部を都会の中心地である東京原宿から自然あふれる山梨県北杜市に全面的な移転を実施しました。その目的は、自然と人間が調和した持続可能な社会を実現するための新たな文明を構築することにあります。そして、すべての生物は本来一体であるとの理念に基づき建設された成長の絵国際本部は、豊かな自然に囲まれた森の中にある木造2階建てのオフィスです。その建物は、可能な限り自然への負荷軽減を目指した資材の活用と設計がなされ、また太陽光発電や木質バイオマス発電、リチウムイオン蓄電池などを併用し、国内初のゼロエネルギービル、すなわち省エネとエネルギーを作る総エネにより、建物の使用エネルギーを実質ゼロ、炭素ゼロとするオフィスです。また通勤や業務のための電気バス、電気自動車の活用や自転車ウォーキング通勤の実施のほか、職員全体での畑作業、農作物の栽培、森林の間伐など、自然と共生し持続可能なエネルギー社会の実現に向けて取り組んでいます。さらに、成長の絵の教団全体の活動におきましても、 CO2 の排出削減に努め、植林植樹活動、太陽光を中心とした自然エネルギーの積極的活用、信徒の皆さんの寄付金によるメガソーラーの設置をしており、私の住む宇治市の隣の常陽市にも 1.7 メガワットの成長の絵京都常陽メガソーラー発電所が稼働しています。そして、私自身のことではささやかですが、自転車を積極的に活用するように努めています。朝日に輝く宇治川や豊かな木々に目をやり、新鮮な空気を思いっきり吸い込み、澄み切った風を全身で味わい、自然の一部として生かされていることを実感し、自然の恵みへの感謝の思いを育むようにしています。また買い物なども自転車で行くようにし、資源の無駄遣いを避けるため、マイバッグ、マイ箸、マイボトルを持ち歩くように心がけています。これらの実践はどれも本当に小さな取り組みです。しかし、人間は神の子であり、神においてすべての生物、すべての鉱物は結び合っているとの自覚のもとで、一つ一つ取り組んでいくとき、その小さな行いのうちに、神の恵みや 生かされている喜びを味わうことができ、ささやかながらも世界を良き方向へ導く力となっていることを実感できるのです。そしてこのような私たちの日常生活の小さな一歩が互いに結び合い、積み重なり、新たな道を切り開いていくこととなるのだと思います。ここで本日のテキストであります、宗教はなぜ都会を離れるか、世界平和実現のためにの250ページから251ページに書かれている文章を引用いたします。これは結局私たちの心にもともとある仏心とか神の子の本心の活動なのです。自他一体の感情の発露ですから、愛の活動であり、シム良心の実践です。他から奪おうとするのではなく、他を生かそう、自他共に伸びようという私たちの本当の自己の叫びなのであります。引用終わります。自然と調和した持続可能な社会を実現し、次の世代の子どもたちに豊かな自然環境を引き継いでいく、これが現代を生きる私たち一人一人の尊い使命であると言えるのではないでしょうか。成長の絵では今、仏教の説くところの仏のシム良心、キリスト教の説くところの神の無償の愛、つまり他者を慈しみ、思いやり、与え合い、助け合う生き方を広める運動を進めています。先の東日本大震災において、多くの被災者の方々の姿のうちに、そして復興の支援に携わった人々の中に、この仏のシム良心、神の無償の愛が現れ、世界の多くの人々に感動を与えました。そして世界の人々がその姿に感動したということは、その姿こそが私たち人類の本性だからです。この仏のシム良心、神の無償の愛を生きることで、すべての異なる宗教、国家、民族、生物が互いに結び合い、生かし合い、それが世界平和を実現していく鍵となるのです。リスナーの皆様とも、このラジオの放送を通し結び合う機会ができましたことを心から感謝しています。それでは時間になりましたので、本日の放送を終了させていただきます。
ありがとうございます。ただいまのお話は清水四郎本部講師でございました。京都府宇治市にあります清張の家宇治別格本山では、人間は神の子であるという生命の実相哲学により、あなたのうちにある無限の知恵と愛と生命を豊かに開発し、生活に美と豊かさとを実現する各種の練成会を行っています。毎月の主な行事を紹介いたしますと、毎月第1土曜日曜を中心に金土日月曜日の3泊4日の日程で短期練成会、10日から20日までは一般練成会が行われています。詳しいことは清張の家宇治別格本山までお尋ねください。電話番号は0774-21-2151番です。ではこれで清張の家宇治別格本山と清張の家京都教科部がお送りいたしました幸福への出発を終わります。ありがとうございます。